穏やかな住宅街にある一軒家。そこに暮らす橋本葵は、40代とは思えない美しさとセクシーな雰囲気を漂わせていた。彼女には美代という一人娘がいるが、数年前に夫を病気で失い、以来女で一つで娘を育ててきた。葵は近所の人々からも好かれる優しい女性で、時折その美貌と色気から男性たちの熱い視線を集めることもあった。そんな葵に欲情の眼差しを向けていた一人が、林家に住む斎藤次郎だった。次郎は60代後半の一人身。若い頃から女好きで知られ、妻が健在だった頃も浮気を繰り返していた。長年連れ添った妻に先立たれてからは、若い女性への欲望を抑えきれずにいた。隣の葵に身を、母子の妖艶な魅力に惹かれ、密かに欲望をたぎらせていたのだった。ある雨の午後、次郎は隣の家から聞こえる母子の会話に耳を傾けていた。お母さん、最近誰かとお付き合いしてるの？美代の問いかけに、葵は少し戸惑いながら答える。いや、別に。美代ちゃん、何か聞いたの？ただなんとなく。お母さんももういい歳だし、そろそろ再婚とか考えてもいいんじゃないかなって。再婚ね。お母さん、お父さんを忘れられないのよ。葵は亡き夫への思いを口にしたが、美代は少し意地悪く笑った。でも、お母さんも女でしょ。一人で寂しい夜とかあるんじゃないの？まあね。でも、美代ちゃんに心配かけちゃダメだわ。いいじゃん。お母さんだって恋しても。ね。誰かいい人いないの？美代のしつこい問いかけに、葵は少し困ったように答えた。実は、隣の次郎さんから、ちょっとアプローチ受けてるの。次郎さん、あのじいさんが、信じられない。美代は驚きを隠せない。一方、隣の部屋でこっそり会話を聞いていた次郎は、葵の言葉に歓喜し、欲望を抑えきれなくなっていた。お母さん、次郎さんのことどう思ってるの？どうも思ってないわよ。ただ、時々お野菜とかいただくし、優しい人だなって思うくらい。でも、お母さん、次郎さんに弱み握られてるんでしょ？美代の鋭い指摘に、葵は少し慌てた様子を見せた。まあ、ちょっとだけね。でも、美代ちゃんに心配かけるようなことじゃないから。弱みって何？教えてよ、お母さん。美代がしつこく問い詰めると、葵は少し困ったようにため息をついた。実はね、お母さん、ちょっとエッチな動画を次郎さんに見られちゃったの。お母さん、何それ。美代は目を丸くして驚いた。葵は少し恥ずかしそうにしながらも、経緯を説明し始めた。お父さんが亡くなってから、お母さん寂しかったの。だから、時々エッチな動画を見て、自分で、慰めてたのよ。マジで、お母さん、エロいな。黙らっしゃい。娘の前でそんな話するつもりじゃなかったんだから。葵は顔を真っ赤にして怒ったが、美代は興味深そうに笑った。で、どうして次郎さんに動画を見られたの？それはね、ちょっとお母さんがドジしちゃって、動画をパソコンから消し忘れちゃったの。で、次郎さんがパソコンの修理をしてくれた時に見つけられちゃったのよ。へえ、それで、次郎さんなんて言ってたの？何も言わなかったわ。ただ、お母さんが困るだろうなって思って、黙っててくれたみたい。ふーん、優しいじゃん。それで、お母さんは次郎さんに好意を抱いたと。そんなことないわよ。ただ、優しい人だなって思っただけ。それに、お母さん、もうそんな歳じゃないのよ。いいじゃん。年齢とか関係ないって、ね。お母さん、次郎さんとエッチなことしてみたら、美代の言葉に、葵は顔を真っ赤にして怒った。何言ってるの、娘のくせに。だって、お母さん、エッチな動画見てるくらいだもん。きっと欲求不満でしょ。 ね、次郎さんとやってみたら。もう、やめて。そんなこと絶対にできない。葵は必死に否定したが、ミオはからかうように笑った。その頃、隣の部屋で盗み聞きをしていた次郎は、葵の恥ずかしい秘密を知り、欲望を抑えきれなくなっていた。その夜、次郎は隣の家の母子を思って興奮を抑えきれず、一人で慰めるのだった。ある晴れた土曜日、ミオは友人と出かける約束をしていたが、急な用事でドタキャンされ、家で退屈そうにしていた。ねえ、お母さん、私、今日暇になっちゃった。あら、そうなの。お友達と出かけるんじゃなかったの？急に用事できたみたいで、キャンセルされちゃった。そう。じゃあ、お母さんと一緒にショッピングモールでも行ってくる。でも、お母さんは家事とかあるでしょ。私は一人で行ってくるよ。いいわよ。たまには娘と二人でお出かけもしたいじゃない。じゃあ、お母さん、準備して。私、待ってるから。葵は笑顔で承諾し、二階の自室へ着替えを取りに行った。ミオは一人、リビングでテレビをつけ、退屈そうにチャンネルを回していた。そんなミオの前に、凛花の次郎が現れた。おや、ミオちゃん、今日はお母さんとお出かけ。あ、次郎さん。うん。そうなの。お母さん、今準備してるの。そうか。お母さんもいつも家事で忙しいから、たまには息抜きしないとな。そうですね。ね。次郎さん、お母さん、最近ちょっと元気ないみたいなんです。そうなの。どうかしたのかね。うん。なんか、夜もよく眠れてないみたいで、何か悩みでもあるのかなって。ふーん、まあ、女で一つでミオちゃんを育ててるから、いろいろあるんだろう。ね、次郎さん、お母さんに何か悩み事とか聞いたりしたことないですか？いや、特にはないな。お母さん、いつも明るくて元気そうに見えるけど。そうですか。ね、次郎さん、お母さんに何かあったら、相談に乗ってあげてくださいよ。もちろんだとも、お母さんも俺のこと頼りにしてくれてるからな。じゃあ、お願いしますね。お母さん呼んできますね。ミオが2階に上がっていった後、次郎はにやりと笑った。おっとりスケベな母子。どちらも俺のものにしてやる。葵とミオが家を出てからしばらくして、次郎は凛花を訪れた。はーい、葵さん、お隣の次郎ですよ。ドアを開けた次郎は、にこやかに葵に声をかけた。あら、次郎さん、どうぞ。葵は笑顔で次郎を招き入れた。今日はどうかしたの？いや、ちょっとね。ミオちゃんが、葵さんが最近元気ないって心配してたから、様子を見に来たんだよ。あら、心配かけてごめんなさい。ちょっと寝不足気味でね。そうか。何か悩み事でもあるのかね。いえ、特に。ただ、夜中に目が覚めちゃうんですよね。一人で寝てるからかな。ふーん。で、一人でどうしてるんだい？次郎はにやりと笑い、葵の肩に手を回した。いや、次郎さん、何するのよ。葵さん、俺のこと頼りにしてくれてるんだろ。弱み握られてるしさ。弱みって、ああ、あの動画のことね。そうそう、あれ見て、葵さんがエロい人だって知っちゃったからさ。やめてよ、恥ずかしいじゃない。で、俺も我慢できなくなっちゃったんだよ。葵さんのこと、欲しくてさ。やだ、次郎さんったら、からかわないでよ。葵は照れながら、次郎の腕を払いのけようとした。しかし、次郎は力強く葵を引き寄せた。お願い、次郎さん、やめてよ。ごめんね、葵さん。でも、我慢できないんだ。次郎は葵の唇を奪い、荒々しく舌を絡ませた。葵は最初抵抗したが、次郎の力強い抱擁に次第に体がほてっていくのを感じた。 ね、ベッドに行こうよ。やだ、ここでいいじゃない。ここでなんてできないよ。ね、ベッドでゆっくりしよう。次郎に促され、葵はベッドルームへと向かった。次郎は葵の柔らかい体を愛撫しながら、次第に服を脱がせていった。葵は恥ずかしそうにしながらも、次郎の求めに応じ、自らも服を脱いでいく。やがて、二人は裸になり、ベッドの上で激しく求め合った。葵は次郎のたくましい肉体に身を任せ、久しぶりの快感に身を震わせた。ああ、葵さん、気持ちいいよ。いや、ダメ、声が大きいよ。ごめんごめん。でも、葵さん、すごくエロいよ。もう、やめてよ。葵さん、綺麗だよ。おっぱいもお尻も最高だよ。ああ、そんなところ触らないで。ここ、感じるんだろ。スケベだな。もう、ダメ、声が出ちゃう。葵は次郎の激しい愛撫に耐えきれず、甘い喘ぎ声を漏らした。次郎は葵の美しい体を貪るように愛し、最後は激しく腰を振り、葵の中に放出。ああ、葵さん、最高だったよ。うん、私も気持ちよかった。葵は満足げに微笑み、次郎の腕の中で安らいだ。その頃、ミオはショッピングモールで友人とばったり出会い、一緒にカフェでお茶を楽しんでいた。ねえ、ミオ、お母さん、最近どう？元気ないって言ってたけど。うん。最近ちょっと疲れてるみたい。夜もよく眠れてないみたいなの。何か悩みでもあるのかな？よくわからないけど。なんか、お母さん、弱ってる感じがするのよね。大丈夫かな？ね。今度、お母さん誘って、うちらでお茶でもしない？いいね。そうしよっか。お母さんもきっと喜ぶよ。ミオは友人と談笑しながら、ふと凛花の次郎のことを思い出した。そういえば、お母さん、最近、次郎さんと仲良しなの。へえ、あのじいさんと、何して遊ぶの？いや、別に遊んでるわけじゃないけど、なんか、よく話してるのよね。へえ、意外とお母さん、じいさん好きなんじゃない？やだ、そんなわけないでしょ。ただ、優しくしてくれるみたいなのよ。ふーん、ね。もしかして、お母さん、じいさんに寝取られちゃうとか。え、なんそれ。やだ、そんなの絶対嫌。ミオは顔を真っ赤にして怒った。友人はからかうように笑った。ね。ミオ、お母さん、エッチな動画見てたんでしょ？え、なんで知ってるの？もしかして、次郎さんに寝取られちゃった。やだ、何それ。やめてよ。ただのからかいじゃない。ミオは慌てて否定したが、友人はニヤニヤと笑っていた。その頃、葵は次郎とベッドで抱き合いながら、穏やかな時間を過ごしていた。ね、次郎さん、ミオには内緒にしてね。もちろんだよ。俺も、ミオちゃんには内緒にしてもらわないと困るよ。そうよね。ね。また今度、ゆっくりしましょう。うん。楽しみにしてるよ。葵さん、最高だよ。ありがとう。葵は次郎の腕の中で、満ち足りた笑みを浮かべた。